ハレルヤ、感謝いたします。今日もこのようにして愛する皆さんと共に主の恵み、リボーションを行うことができることを心から嬉しく、また主に感謝いたします。本日は歴代史の上12章1節から18節を開き、能力主義と題してメッセージをお取り次ぎいたします。それでは今日私たちに与えられる神の御言葉を開いてまいりましょう。
歴代史第112章1節から18節。ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだツケラグに引きこもっていた時、ツケラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左手も使う者で、サウルの同族ベニヤミンの出であった。またガド人から離れて荒野の要害を指してダビデのもとに来た人々は勇士であって、戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった。これらはガド族から出た軍の頭たちで、その最も小さい者も一人が100人に匹敵し、最も大いなる者は1000人に匹敵した。この人々は第一の月、すなわちヨルダン川がどこの岸もいっぱいにあふれる時、これを渡った者たちである。彼らは谷にいた人々を全部東に西に追い払った。
さて、今開いた歴代史の上は全部で29章あるのですが、このうちの約3分の2ほどがダビデの治世、君主となったダビデが世を治めていく、その姿が描かれております。当たり前ですが、王様というものはいくら優秀であっても一人で世を治めることはできません。またいくら人望があったといっても、烏合の衆のような無能な部下ではやはり世を治めることはできません。才能ある、能力ある部下がいて、王様は良い国を治めることができます。そして今日の箇所には、ダビデには優秀な有能な部下たちが与えられていたことが描かれておりました。すごいですよね。先ほど拝読した箇所ですが、彼らは弓の名手で、右手でも左手でも弓を射ることができる、石も右手でも左手でも投げることができる、ありました。まあこれはですね、両利きの人、ね、両利き、その人が与えられていた、そういうことではもちろんございません。私、両利きの人もちろん尊敬しますよ。すごいな、いいなと思います。だってね、器用ですし、なんか2倍のことができそうな気がする。まあそれはまあ置いておいてですね、今日の歌詞で語られているのは優秀な部下が与えられていたことがこう描かれているんです。まあどういうことかと言いますと、まあ弓の名手、百発百中の弓の名手でも右の方でしか弓を射ることができなかったら、戦いの場において自分の身を守る遮蔽物が左側にあったときは、それは自分の身を隠して安全に弓を射ることができます。でも自分の右側に遮蔽物があったらどうでしょうか。左手で弓を射らなくてはいけない。そんなとき、百発百中の腕が生かすことができないんですね。でもこれが両方から右でも左でも弓を射ることができると、これはすごいですよね。どのような状況であっても敵を倒すことができるからです。つまりここで描かれているのは、相当訓練された実戦向きの兵士が与えられていた、このことが描かれているのです。またその走る速さは山を駆ける鹿のようであったとあるじゃないですか。当時戦い方は白兵戦が主でありました。白兵戦において速さっていうのはイコール強さでございます。早く戦場を駆け抜いて敵をパッタパッタと打ち倒していくことができるからです。また切りつけられてもヒュッと避けたりすることもできるでしょう。速さは力でありました。しかもその顔はですよ、獅子のようであったとあるんですね。ちょっと考えていただきたいと思います。ライオン、牙を開けてうなり声を上げるような ライオンのような形相をした兵士が剣を持ってものすごいスピードでこちらに向かってきたらどうです、ものすごい怖いですよね。私なんかもう武器をほっぽらかして頭抱えてごめんなさいってその場にうずくまるかもしれません。いや、もしくはもう必死で走って逃げるなんてことをするかもしれませんが、まあ冗談はさておき、まあ、これはですね、獅子のような顔であるというのもこれはやっぱり戦いのひよっこ青2歳ではなくて相当熟練した兵士の面構え、このことを意味しているのでしょう。また、この力はといえばですよ、すごいですね。最も弱いもので100人の敵と戦うってあるんです。最も弱いもので100人の敵と戦うんですよ。そして強いものに至っては1000人の敵と戦うっていうんです。もうなんというでしょう、100人力でもすごいけど1000人力なんですよ。こんなすごい部下たちがダビデには与えられていたのでありました。さあ、ダビデはもちろん優秀な人物でありました。でもダビデだって人間です。何もかもできるかというとそうではないでしょう。ダビデにもやはり欠点、弱さ、マイナスの部分、弱点、それはありました。でもそんなダビデが王となって世を治めていくことができたのはやはりこれはもちろんダビデが神様から油注がれた、それはもちろん第一にありますけれども、それに加えてやはりこのような優秀な有能な部下たちがいた、このことがわかるのです。そしてこれはですね、先ほど開いた一節を見るとなかなか興味深く描かれているんですね。一節、拝読いたします。ダビデがまだキシュの子サウルを避けていなければならなかった時、チグラグにいるダビデのもとに来た者は次の通りであるとありました。このサウルを避けなければならなかった時とありますよね。サウルを避けなければならないということはつまりダビデ王の前任の王であるサウル王がまだ存命中、まだ生きている頃のことであります。生きているから避けなければならない。そう、何かダビデがやはり人気者である、これにやっかんで妬んだサウル王が命をつけ狙った時のことが描かれているのです。面白いですよね。今日の箇所12章でダビデは王となっています。いや、正確に言うと今日開いた12章の前の章11章で実は王となっています。でも今日の箇所で時間が遡ってダビデが王となる前のことが描かれているんです。つまり有能な部下がダビデのもとにいたのは王となってからではなくて、もう王となる前からダビデのもとには有能な部下たちがいた、このことがわかるのでございます。そして今日は今開いた御言葉からですね、一つのこと、このことを覚えていただきたいと思います。それは周りの方の強み、タラントに注目しようでございます。周りの方、そう、ご自分のこともここにお入れください。その方々の、自分も含め周りの方々の強み、特徴のこの良い部分、能力、才能、神様の与えてくださっているタラントを見るものとなりましょう。ともすると私たちは人の欠点ばかりがよく見えるなんてことがあると思います。ダメな部分、苦手な部分ばかりが見えてそれが気になって仕方がない、そんなことがあると思いますが、人には必ず長所があります。そう、なぜならば神様がこの方にと与えてくださったタラントがあるからです。私たちはそこを見るものとなろうではありませんか。たとえマイナスだと見えるところがあったとしても、そこにプラスを見ていくんです。欠点だと思えることがあっても、そこにですね、神の与えてくださったタラントを見ていくのです。あれ？と思われたかもしれません。いや、欠点の部分にタラントを見る、そんなことって思われたかもしれませんが、どのようなことかを説明させていただきたいと思います。世の中のほとんどのことには相反する両面があります。例えばコインには表と裏がありますよね。 地球には北極と南極があります。そして一日には朝と夜がある。闇があれば光がある。両面あるんですが、この両面のプラスの方向を見ていくんです。するとですよ、プラスの方向を見ていくとマイナスの部分が、今まで見えていたマイナスの部分が小さくなっていくんです。プラスを見るとマイナスが見えなくなっていく。コインの表ばかりを見ると裏面は見えないですよね。もう少し具体的にお話を説明をさせていただきたいと思いますが、例えば口数の少ない人がいますよね。口数が少ない人、この人のことをマイナスから見たら、いやもう社交性がないって、何考えてるかわからないってね、なんかこう暗いとか、そのように見えるかもしれません。しかしプラスの方向から見るとどうでしょうか。寡黙である。そして静かである、落ち着きがある、このように見えてくるではありませんか。プラスの方向から見るときに見え方が変わってくるのであります。またそうですね、仕事が遅いなんてこと、仕事の同僚を見て、いやあいつ仕事が遅いなって欠点だと見えることがあるかもしれません。でもこれもですね、一つのことに忠実にじっくりと時間をかけて持続力を持ってもう丁寧に向き合うことができるとも言うことができますよね。大雑把だというのも大らかであると見ることができるじゃないですか。またそうですね、うちの妻は細かくってみたいなことをおっしゃる方がいますが、いやそれはですね、よく気がついて心配りができて配慮がよく、よく物事が見えているとも言えるでしょう。いやいや、うちの旦那はもう落ち着きがない、じっとしてらんない、そのように見えていても、いや行動力がある、アクティブだ、このように見ることだってできるじゃないですか。そのプラスの方向を見ていくのであります。私たちの住む世界は残念なことに、人の欠点、弱点、できないところ、失敗、ここばかりにスポットを当てて、そしてそれを批判したり、そして人を裁いたりする、そのようなものが多いです。テレビつけても本当そうですよね。でもそんな世の中に私たちは住んでいますが、同時に私たちは神の国の住人であることを覚えましょう。神様がご覧になっているその物事の見方で、私たちはその信仰を開いて、信仰の眼差しで見ていくのでございます。何を見るのか、そしてどう捉えるのか、何を見てどう捉えるのか、これはとっても大切なことなのでございます。愛する皆さん、覚えておいてください。もう繰り返し説明しますけれども、マイナスと見えることがあっても、それをプラスの側から見れば、マイナスの側は小さくなっていきます。面白いですよね。そしてプラスが生きる世界が開かれるんです。今日の主題は能力主義と題しました。能力主義、この言葉だけを見ると能力が高いものが素晴らしくて低いものはダメみたいなふうにも受け取れなくもありませんが、もうメッセージをお聞きになっている皆さんはね、もうお気づきのことと思いますが、この能力とは神様の与えてくださっている能力、そうタラントのことでございます。神様が与えてくださっているこの才能、それが生きる世界を、それが花開く世界を私たちは作っていくものなのです。愛する皆さん、自分を見てですよ、自分の欠点、ここがダメだと思うことがあるかもしれません。また周りの方を見て、人間関係で、いやあなたのここが、親子で、ね、自分の子供のここがとか、いろいろあるかもしれません。裁きたくなる、ここがなぜこんななのかとか、こう悪いことのように見えることがあるかもしれません。でもですね、それはですね、チャンスなんですよ。チャンス、何のチャンスか、そうです、それは この反対側、欠点と思えるこの事柄の反対側は一体何かなって考えることができるからです。そのコインの両面ではありませんが、反対側にある部分、そこを探していってください。そしてそこが神様の与えてくださっているタラントがある場所であること、皆さんは発見することでしょう。神様は私たち一人一人にタラントを与えてくださっている、能力を与えてくださっています。そしてそれが生きることが神様の喜びです。用いてほしいと思って、ダビデが自分の部下の優秀な面を用いていったように、私たちも周りの方々の自分の良い部分、神様が与えてくださっている才能の部分、そこを見て、そしてそこがどうやったら生きるんだろうか考えようではありませんか、祈ろうではありませんか。それが生きる世界を、それが花開く世界を作り上げていくものとなろうではありませんか。ダビデの兵士は100人力、1000人力であった、ね、すごいですよね。同時に神様の与えてくださったタラント、強み、長所、得意分野、そこを見て、それを生かしていくものというのは、この日本を変える百人力、その力を持ったものということができるでしょう。この日本を本当に救うことができる千人力のものである、そのように言うことができるでしょう。さあ今日も周りの方々に、自分に与えられているタラント、才能、それを見ていくものとなろうではありませんか。それが花開く世界を作っていきましょう。そして神様がご覧になっている彩り鮮やかな世界、命が生きる世界、そこを共に歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。愛する天の下なる神様、あなたの御名をあがめます。感謝いたします。どうぞ神様、自分自身に、また周りの方々に、神様の与えてくださっている才能、力ある部分を、タラントを見て、そして花開くことができるように、どうぞ用いてくださいますようにお願いいたします。欠点とか足りない部分、弱さではない、それが見えた時にその反対側にあるものを、それを見ていくことができますように、どうぞ私たち信仰の眼を、それを見る信仰の眼を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。 小牧者出版より。